さんこんにちは。平成30年1月4日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。新しい1年が始まりましたね。今回は新鮮な気持ちで視聴室に来ています。では早速お聞きしていきましょう。富田市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。市民の皆様、新年明けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は大型の台風がいくつもやってきましたが、幸い大きな被害もなく、こうして穏やかな新年を皆様と一緒に迎えられることを嬉しく思います。本年も市民の皆様と一緒に住み心地一番カニを目指しましょう。今年一年の皆様のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げます。
ありがとうございます。さて市長、私はおよそ3年前ですね、2015年の2月からこのようこそ市長室へで様々なお話を伺ってきましたが、いつも驚きや発見があって、まだまだカニ市について知らないことがたくさんあるなと感じてるんです。
そうですか。
はい、
それでは吉田さんにぜひ経営検定を受けてほしいですね。
はい、経営検定ですか。これはどんな検定なんでしょうか。
はい、まあ、経営は蟹市の経営ですね。
はい、
そして検定ですから、漢字検定とかね、英語検定と同じように、
はい、
問題を解いていただいて、問題を解くことによって蟹市のことをもっともっと知っていただいて、そしてもっともっと蟹市を好きになっていただくと、そんな目的で昨年から、ね、行っているんですけども、
はい、
蟹市の歴史や文化とかね、観光や産業、いろんなことがね、幅広いところから出題されます。検定は初級、中級、上級と3段階に分かれてまして、
はい、
どれも8割以上を正解すると合格ということで、合格の認定証とバッジがもらえると、いうことになってます。
私はまずそうしたら初級から挑戦をしてみたいと思います。
はい、
では市長、具体的にどんな問題が用意されてるんでしょうか。
まず初級は全部で30問ですね。
はい、
これは初級ですから、蟹市の特徴などの基本的な、ね、はい、問題が多いですね。
はい、
例えば、こんな問題ですね。織田信長などがいた安土桃山時代に、蟹をはじめとする東濃地方で焼かれた陶器、美濃桃山陶は1番志野、2番信楽焼、3番有田焼、さて何番でしょうかと。
はい、これは分かりますよ。1番の志野ですよね。蟹市は美濃桃山陶が花開いた地であり、その復興に尽力された荒川豊造さんが作陶された地なんですよね。私もよく知ってますよ。現在も陶芸家の方々がくくりを中心に活躍されていますよね。
そうですね、正解、志野ですね。美濃桃山陶といえばね、2年ぐらいかけてね、荒川豊造さんの居宅とか作業場とかね、
はい、
ずっと整備していて、昨年のゴールデンウィークにね、一般公開、それまではね立ち入り禁止ってなってましたよね。多くの皆さんにね、豊造の世界を感じていただけたことだと思います。くくりにはこの豊造さんの資料館のほかね、釜跡がありますし、先ほどおっしゃったように現在も陶芸家の皆さんがね作陶されてますので、まあ、そういうことを尋ねて感じ取ってほしいと思います。ちょうどそのおくくりのね、
はい、
まあ、入り口に位置するところに蟹郷土歴史館っていうのがあるんですけど、
はい、そうです
ね、これをね、中の展示をねちょっと変えまして、美濃桃山陶のね、歴史とか作品とかね、発掘されたものとか、現代の作家さんの作品なども展示してね、美濃桃山陶の聖地の入り口としての機能をね、持つようにしたいなと思ってます。
はい、
まずはこの蟹郷土歴史館で、美濃桃山陶をはじめとしてね、時のことを勉強していただいて、
はい、
それから資料館とかね、作家さんのところ、さらには足を伸ばして、時市や多治見市のね、陶器に関係しているところをね周囲していただいて、焼き物をね、そしてその歴史というものをね楽しんでいただきたいなと思います。
そうですね。では市長、 今の問題は正解することができました。初級編は何とかわかるなという気がするんですが、次のレベル中級編はもうちょっと難しくなるんでしょうか？
そうですね、中級は40問になってちょっと難しくなります。
やはり、
はい、例えば蟹江駅前にね、今年の春オープン予定の子育て健康プラザですけれども、シンボルマークは 1,2,3 どれでしょうと。
はい、今目の前にフリップを用意していただきました。 1,2,3 3つマークが並んでいます。これも私分かりますよ、はい、1番の3人の子どもたちが手をつないでいるようなこのマークですよね。
そうです、正解ですね。あの3人の子どもが手を取り合ってるとも見えるし、
はい、
家族で手を取り合ってるとも見えるし、
見
る人によってね見方はいろいろ変わるんですけど、ぜひとも人がね手を3人の人が手をつなぎ合ってると、そしてよく見るとその真ん中の空間にね、蟹市子育て健康の共通の頭文字 K ですね、
はい、
これが浮かび上がってくると。
そうでしたね。この子育て健康プラザ、今年いよいよオープンとなりますね。
はい、あのご迷惑をおかけしましたけども、工事を進めてきました。やっと5月6日にいよいよオープンということで、
はい、
現在、最後のね内装等の工事を行ってます。名称先ほど言いましたように子育て健康プラザということに決まりましたし、愛称もね公募をいただいた中から、マーノという愛称に決定したんですね。
はい、
あのマーノというのはイタリア語で手を意味するんですね。子育ての拠点ですので、子育てをするお母さんお父さん、妊娠した時からね、
はい、
支援の手を差し伸べますよという意味とかね、
はい、
それからここは、子供からお年寄りまで若い人も来ていただく、国籍を問わず、あるいは障害の有無を問わず、みんなが蟹市民が手をつなぎ合って支え合うと、そういう蟹の町づくりのシンボルにもなりますので、
はい、
ぴったりの手という意味のマーノ、素敵な愛称をつけていただきました。
はい、
そしてそのマーノの中に中央児童センターも併設されるんですけど、それはニコットということで、はい、これはもうすぐ分かると思いますが、集まってくれた子がねニコニコとニコッと笑顔で会える、そんな児童センターにということですね。
マーノもニコットもどちらも温かい意味が込められていることが今のお話から分かりました。どちらも呼びやすいですし親しみやすい名前だと思います。手を取り合ってというシンボルマークのイメージに本当にぴったりですね。子どもたちのにぎやかな声が聞こえる、みんなが行きたくなるような施設になってほしいなと思います。完成が待ち遠しいですね。駅構内も自由通路と同じエレベーターを使ってホームを行き来できるようになるんですよね。利用しやすくなるということで、こちらも利用開始が待ち遠しいですね。
そうですね。では次の問題。
はい、
はい、美濃金山城跡ですね。これは国の史跡に指定されましたけども、美濃金山城の城主だった森家ですね、
はい、
その家紋は、次のうちどれでしょうということで、1から2、3とありますね。さあどれでしょう。
難しいですよ。一つ目は鶴の丸門、二つ目は桔梗門、三つ目は波引き車門。とても難しいので勘で選ばせていただきます森家の家紋ですね。じゃあ2の桔梗門いかがでしょうか。
そうですね、これ本当ね桔梗有名なもんですけども、残念ながら正解は1番の鶴の丸門ですね。
そうなんですね。
吉田さんが言われた2番ですね、これは非常に有名で、南北朝時代から戦国時代まで美濃一帯を治めた時氏ですね、
はい、
その門ですね。それから3番は土田城主だった生駒氏の家紋ということですね。
そうだったんですね。あ、市長、そういえば金山といえば、はい、昨年は金山城下ぶらり歩き、こちら大盛況でしたよね。
そうでしたね。金山城下ぶらり歩きというところで竹明かりですね、
はい、
これは蟹工業高校建設工学科の生徒さんたちが、あの地域の方ボランティアの方と一緒にね何百本と竹明かりを制作してくれて、ステージしましたね。本当に綺麗で一晩で終わるのがもったいないっていうね声を大変聞きましたね。大好評でした、
はい、
あの金山はね今も歴史ロマンを感じることのできる風情のある城下町ですけどね、 金山の他にもね、
はい、
あのくくり城、大森城、今城、そして土田城等々とね、たくさん蟹市には城跡があるんですね。ですからそういった城跡について、特に戦国時代の、ね、山城について、もっと知りたいという声も多くて、したがってあの今金山にあります歴史民俗資料館、
はい、
これが金山の民俗資料を展示しましたけれどもね、あの市内の山城のことについて の美濃金山城はもちろんですけどね、
はい、
そういったものを展示して山城のことに知ってもらえるように、蟹市戦国山城ミュージアムということに改めて、ぜひここへ来て城のことを知って実際の山城に行きたいと思ってもらえるようなあの展示にしようとして思ってます。それからあのそういう意味では山城だけじゃなくて、先ほどの美濃桃源の聖地とか、
はい、
あるいは木曽川とかね、いろいろあの蟹市にはあの観光のできるところがありますので、こういった蟹市の観光全体についてもいろいろ知りたいということで、これも金山の生き生きプラザを蟹市観光交流館ということでリニューアルしまして、蟹市に訪れてきた皆さんのためにね、観光案内をしたり、あるいはお土産物を買っていただいたり、あるいは体験プログラムができるなどのね、そんな施設にする予定です。
蟹市に観光に来る皆さんの入り口となる設備、次々と整備が進んでいくという予定なんですね。
そうですね。
昨年の山城に行こう2017は大変人気でしたし、多くの皆さんに美濃金山城跡のある金山を拠点に市内の城跡巡り、そして歴史巡りを楽しんでいただきたいですね。
そうですね、あの昨年もね、大変多くの方に来ていただきましたね。あの山城に行こうですね、
はい、
これやっぱり漫画とかコスプレとかゲームなどの、ね、影響あって、結構若い人もね人気ありますし、まあ、歴史ということでね、年配の方も魅力を感じるということで、大変あの多くの方に来ていただきましたので、昨年はね台風の影響でちょっとできなかった企画もありましたので、
はい、
今年もぜひ山城に行こうというイベントね、開催する予定ですので、楽しみにしていただきたいと思います。
苗木城や岩村城と連携してという話も以前お聞きしましたよね。今年の山城に行こうも楽しみにしています。
はい、では次に上級編ですね。
はい、
これは50問あってさすがにちょっと難しくなっています。
はい、
平成29年4月1日現在、蟹市の高齢化率は次のどれでしょうと、
はい、
こう1番 20.03%、 2番 23.03%、3番 26.03%。 これも非常に近い数字ですからね、迷うと思いますがいかがでしょうか。
そうですね、2割を超えているという印象は持っていたんですが、以前にお聞きしましたよね、2番か3番どっちかなと迷うとこなんですが、
どっちだと思います。
じゃあ3番で。
はい、正解ですね。さすがですね。
よかったです。
はい、3番の 26.03% が正解です。
そうですよね、高齢化率、そうですね、蟹市で特に高いのは片平地区でしたよね。その片平地区にニュースが舞い込んでいます。新たに大学の開設が昨年決まったんでしたよね。
はい、そうですね、あの昨年片平の虹ヶ丘ですね、ここに名城大学の跡地に新たに由布医療科学大学蟹キャンパスの開設が決まりましたね、
はい、
来年平成31年4月の開校に向けて現在準備が進められていますが、
はい、
予定としては牛県で2番目となる薬学部ですね、
はい、
そして看護学部から助産学専攻科ということで、全学年揃うと1020人の規模になるんですね、
はい、
医療系の大学ということで、昨年7月には大学と子育てや健康の分野においても連携協力する協定を結びました。この連携によって学生さんにも蟹市にもプラスになるような、そんな取り組みを期待しますし、学生若い人が集まってきますので、西蟹ですねを中心にして賑わいが生まれることもね、
はい、
あの期待しています。
大学の学生さんと地域の方でタッグを組んでイベントなんかもできたら地域が盛り上がりそうですよね。蟹市として大学に期待されるその大きさを感じます。
そうですね、でも一番誘致する目的の一番大事なことは、は
い、
高齢化がどんどん進んで、在宅医療あるいは在宅介護看護というね、 取り組みがとても大事になるんですね、
はい、
でもどうしても地方では医師が不足していると。この医師の不足を支えるために薬剤師とか看護師さんとか、そういう方々がね活躍してほしいと。これも実は特に薬剤師は、岐阜東海地方ですね、
はい、
他にも人材が少ないと。特にコミュニケーション力があってね、患者さんとご自宅で、親密にね相談に乗って、的確なアドバイスができる、はい、そういう人材が非常に少ないということで、そういう方が蟹からね毎年220人、
はい、
何百人何千人とね、蟹から育ってもらう、そして地域医療に取り組む、そういうことがとても期待できますからね。そこが一番の大きなところですね。ということで、
はい、
さて、次の問題です、
はい、
これは難しいですよ
、はい、
蟹市の製造品出荷額等の合計ですね。これは平成26年工業統計調査、ちょっと古くなりますけれども、それでは4396億円なんですね、
はい、
この大変大きな額ですが、これは岐阜県42市町村のうちで何番目に多いでしょうかと、多い方から何番目ですかということなんですね。42市町村中1、10番、2、5番、3、3番、さて何番でしょう。
蟹市内にはいくつか工業団地がありますよね。きっと高い方の順位なんじゃないかなと思うんですが、2の5番目でしょうか。
そうですね、惜しいですね残念ですね、はい、正解は3の3番ですね。
そうでしたか、
鏡原市さん、大垣市さんに続いて3番目ということで、市内には製造業の事業所が多くて大変、活発に活動していただいているんですね、
はい、
それに加えて昨年9月にはハイブリッドカーや、電気自動車ので駆動発電用のモーターコアの生産でですね、世界シェア約7割というねすごい数字を誇る、三井ハイテクさんが柿田流通工業団地にね進出していることになりました、
はい、
来年の操業開始に向けてね、現在、工場の、ね、建設が進んでます。
さらに世界シェア7割の会社の工場が蟹にできるということで、こちらも雇用や経済効果が大いに期待されますね。今年も住み心地一番の蟹市に向かってさらに様々なことが進められていくんだなと思いました。時間があっという間に過ぎていますが、この経験定ぜひ私も挑戦をしてもっと蟹を知る1年にしたいと思います。
そうですね、経験定は市役所連絡所に問題が用意してありますし、ホームページからもねチャレンジできますので、ぜひ、経験定で蟹市のことをもっと知っていただいて、もっと好きになってほしいと思いますね。
はい、
また蟹市では産業祭をはじめね、健康フェアとか NPO のイベントとか音楽とかスポーツとかね、さまざまなイベント、さらには自然を楽しむようなね、そんな取り組みも今年もしていきますので、ぜひ多くの皆さんに参加していただいてね、蟹市のいいところを発見し大いに楽しんでほしいと思いますね、私も市民の皆さんと一緒に、また職員もね一緒になって頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
富田市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は経験定で蟹をもっと知る一年にと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田でした。